はい、では、ダニエル書の11章を開いてください。ダニエル書の11章を開いてください。私たちの聖書の通読の学びが10章まで、来ました。そして午後の礼拝で11章を一節ずつ見ていきます。で、今朝は11章のその一部ですね、32節から35節に注目します。お読みしますね。彼は契約を犯す者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。思慮深い人のうちにあるものは、終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。今ここに書かれていたのは、ユダヤ人に対するあのアンティオコス・エピファネスというギリシャの王ですね、の迫害が書かれていました。多くの人が殺されて虜になって、かすめ奪われていって倒れていくという、そういう迫害が起こっていました。しかしその中で、この、書かれてますね、練り清めが起こった。この信仰が清められて、人々が生かされていく、神様に立ち上がっていって神様の方についていくということが起こったという、その予言です。もうダニエル書の8章で私たちはその歴史について見ていきましたけれども、時の王、アンティオコス・エピファネスがですね、このユダヤ人を根こそぎ完全にギリシャ人にギリシャ化しようとしたわけなんです。どういうことかと言いますと、その礼拝をこのもう根底からこの変えてしまう、崩してしまうということを行ったわけなんです。ですね。神殿のところの祭壇にですね、覚えてますか？祭壇にこの牛とか羊とかをこの捧げなさいと神様は命じられているところに豚を捧げさせたんです。で、私たちにとってこの豚を捧げるっていうことがそんなにこうインパクトがそんな衝撃的なものだっていうのは思えないかもしれないんですけども、ユダヤ人の律法の中に豚というのは汚れたものとされていますから、そこに豚を捧げるっていうことは、そうですね、かつてあの映画の中で最後の誘惑っていう映画がありましてですね、あの沈黙を作ったあの監督さんと同じなんですけども、イエス様が結婚してあと罪を犯すっていうね、まあそういう内容になっていくこう映画なんですよね。でそれでクリスチャンたちが上映禁止運動を起こしたほどだったんですけども、似たような感じですよ。この自分たちのこう本当に信仰の要になっているところをこの異教のものによって怪我していくんですね。あとゼウス神ですね、ギリシャの神のゼウス神をそこに立てていくと。でそれだけではなくて、今度は割礼というのはユダヤ人にとって非常に大事だった。でその割礼を母親が施した、母親はもうその赤ん坊とともに高いところから突き落とされるとか、そのようにユダヤ人の律法、神様の言われていることを守ろうとする者は徹底的に虐殺されていったわけなんです。でですね、ここがえぐい話になりますですか。このようなアンティオコス・エピファネスの迫害に協力するユダヤ人たちがいたので、このことが可能だったということなんです。 それがここで彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるって言ってるんですね。堕落している男たちがいました。この大祭司でヤソンという男がいて、エピファネスはそれあのエピファネスが任命したんですけどね。あとはその後でメネラオスという大祭司がいましたが、このエピファネスがこの神殿にこの全てを奪いに来た時にですね、この荒らしに来た時にその神殿の中を案内してったのがこの男であります。ユダヤ人ですよ、大祭司ですよ、そのように廃墟者がいたことによって、その迫害が可能になったというところがあるんですね。非常にえぐい話なんですけれども、実際に迫害が来るとその迫害の側に回って、そして自分たちが生き残ろうとするそのような振り分けが起こるというのは迫害の中にいつも起こっていくことですですね。で、そういう振り分けが起こるって必ずしも聖書を読むとですね、この箇所を読むと否定的なことだけじゃないんですね。振り分けによってここに書いてあるように終わりの時までに彼らを練り清め白くするということなんです。今までは信仰的に弱かった、眠っていた、ぼーっとしていた、あんまり熱心ではなかったという人たちがこのようなことを通してむしろ強められていくという、その廃墟をするこの迫害の方に加担する者がいる一方で、今度はこのますます清められていく者たちが他方に出てくるという、そういう振り分けがあるんだということなんです。ある意味でこの生ぬるいというところから立ち上がることができるという良い機会にもなる。イエス様が戻ってこられる、再び戻ってこられるに際してこう言われました。黙示録の22章の最後ですね、この11節で、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさいと言われたわけなんです。で、この歴史の背景をお話しします。ちょっと複雑なので、眠たくはまだご飯食べてないからならないかもしれないんですけどももう8章でお話しした話なんですけどね、その具体的にじゃあどういう人たちが立ち上がったのかといいますと、このマカバイという家系の人ですね、マカバイ家の人たちがこの迫害の時に立ち上がったんですね。で、先ほど読んだ詩編の中でピネハスがこの公然と罪を犯している者たちのところに行って剣で刺して殺したことによって神様からの罰、神罰が止んだという話を読みましたけれども、似たようなことを行いました。この公然とこのゼウス神があるところでこの拝みに行くこのユダヤ人たちにがいて、でそういう人たちに対してマタティアというこのマカベア家のマタティアがこの刺して剣で刺して殺したんですね。そして今度息子たちと共に山中に隠れていたところにですね、ちょうどダビデが逃げてたと似てて、多くこのもともともそのギリシャ化に非常にこの不満に思ってたユダヤ人たちが、これは何だということで不満に思ってたユダヤ人たちがこのさーっと集まってきたわけですよ。で、小さな軍隊ができました。で、小さな軍隊ができて、でも圧倒的にギリシャ軍の方がものすごい強いんですね。で、ものすごい強いので、でもこのマカバイ家の人たちは奮い立たせようと、ね、本当に力を持てと。なぜかと言ったら、ヨナタのことを思い出させたんですよ。人数が少ない多いというのは関係ないんだ、主がついていれば私たちは勝つことができると言って奇跡的に勝っていったんですね。まあ、ゲリラ戦ですよね、簡単に言うとね。この小さなこの軍隊があって、そして大きな軍隊に対して勝っていって、行ったんですね。そしていろんな戦いで相手側を撃破してエルサレムに入って相手側をこの要塞を封じ込めてエルサレムに入ることができたんです。そして宮清めを行います。もう豚とかね、豚でも肉汁をね、豚の肉汁をこう巻いてたんだよね。ものすごいこう 宗教的に怪我していたんですよ。それを全部きれいにして、そしてこの神殿の中に燭台をこの灯そうとして、これ8つの、この枝があったんですけれども、そしあ8つの枝かな、そうですね、この油っていうのは特別なこの神様に捧げる清清別された油を調合しなきゃいけない。その調合するのに8日間を要したんです、ですね、けれどももうこの油はあと1日ぐらいしか持たなかったんですね、残りの油が。でも奇跡的にそれが8日間残って、その灯火を消すことなくですね、このお祝いすること、宮を清めることができたと。でこれをハヌカと言います。ハヌカですね。で日本人には12月の25日と言ったらクリスマスの時期ですけども、アメリカに住んでた方はよく知ってますよね。知ってるかな、地域によって違うと思うんですけれども、例えばニューヨークにですね、クリスマスの時期になったら半分はハヌカのグッズになるんですね、商品なんです、ね、ユダヤ人がたくさんいるんですよ、ね、同じ時期です、ね、でこのようにしてお祝いをしていたということなんです。あ、しているということですね。で私たちは引き続きですね、先週と引き続き戦いについて学んでいきます。戦いで、私はもちろん武器を取らないですですね。血肉の戦いではないと、聖書に書いてありますね。まあ、よく言われるんですけどね、この前尾瀬に行って、尾瀬じゃないんですけど吹割の滝行ったらですね、クリスチャンじゃない方とお話ししたんですけど、私はクリスチャンですってこう言ったら、まず話してくれるのは十字軍なんですね。十字軍ね、まあ、日本の方はね、まあ、私たちもやっぱりちょっとよく考えないとですね、このキリスト教ってどういう結構血みどろな戦いしておりますから。でも聖書にはそれを違うよってはっきり教えてるんです。霊の戦いだと教えてます。霊の戦い。でその霊の戦いにおいて、私たちがもっともっと強められていかなければいけない、生かされていかなければいけない、むしろそういう試練を通して多くの人が主の方についていくという、その神様の技があることを見ていく必要があるわけなんです。でそこで本文ですが、32節に自分の神を知る人たちは固く立ってことを行うとあります。この廃墟する神様に背くユダヤ人たちがいる、堕落する者たちがいる一方で、そこで自分の神を知る人たちが出てきたんですね。彼らのその力はどこから出てきているのか、そして私たちの力はどこから出てくるのか。神を知っているっていうところから出ています。イエス様は言われました。永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命という言葉を聞くと、いやそんな長生きしても仕方ないなっていうのが結構あるんですね。アメリカで伝道するのと日本で伝道するのね、これ違いがあってね、はっきり分かる。死んだとどこ行き、ね、どこ行くか知ってますか、だから伝道始まるんですね、アメリカだと。でこっちで天国に行くっていうのははっきりしてますかって言ったら、いやいやもう今の生活だけで精一杯だからね、まあ、天国のこと考えてませんって言われちゃうんですけれどもね。永遠の命ってそういうものじゃないんですよ。永遠の命っていうのはイエス・キリストを知ることだって言ってるんです。で大事なのは神を知っているということと神について知っているということは大きく違うということです。神について知っているというのは情報であって知識だと思います。いいですか。で私まだ聖書のことよくわからないのですということは、この教会でも何度も何度も、まあ私牧師なのでたくさん聞いております、皆さんから。それは神について知るということに関わってくるんです。そうではなくて、神を知っているというのは神と直接向き合うことのできる力です。つまり人格的に知っているということなんですね。ちょうどね、こう あのむつましいこのなんていうのかな、この場面ってあるじゃないですか。これ老夫婦がね、もう私たちが生きているよりももっと長い期間結婚生活をしていて、そしてあのなんかあの手つなぎながら公園歩いてるとかね、したりするじゃないですか。でその姿を見てると、成熟した安定した関係っていうのはあるでしょ。お互いを知ってるんですよ。こういう人格的なことですね。それが何度もだから神様に聞いて、知恵を受けて、導きを受けて、力を受けて、何度も話してった積み重ねで神を知っているという。で、私がこのいろんな教会の指導者の中で、この人はイエス様を知ってるなって思う、本当に思った人がいますよ。でその中の一人がもうしょっちゅう話してますけれども、チャック・スミスという牧師です。で彼のメッセージって知識的には魅力がありません。正直情報としてはあんまり魅力的ではありません。仲介書で私、毎回見ますが、情報としては足りなすぎます。同じことを何度も繰り返してます。ところが教会の礼拝で説教すると、来たばっかりの人ですね、またはクリスチャンになったばっかりの人もいれば、神学者みたいな人もいるんですよ。どちらもが聞いて感動するんですね。なんでかって言ったら、知識の疲労じゃなくて人格から来てるんです。イエス様を人格的に知っているというところからお話をしていたので、あの違うんですね。で彼がこの新しく救われた人、救われたばっかりこの伝道集会とかでイエス様信じますって言った人に、こういつも話す御言葉が、こう信じた人に話す御言葉が、このマタイの11章の29節ですね。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと。イエス様から日々学ぶんです。で学ぶというのは勉強ではなくて、弟子として、弟子っていうのはつまり生活を共にしているわけです。生活を共にして、そこから出てくるこの言葉ですね、会話ですね。だからデボーションしてほしいんですね、皆さんに。なんでかっていうと、私たち作ろうことって簡単にできちゃうんですよ。日曜日にはクリスチャンっぽくなって、で月曜日からは世の中っぽくなるのはいとも簡単にできちゃうんですね。でも生活臭がもうプンプンしている朝の時、急がなきゃいけない時、もうこれからっていう実際にことを行う時にイエス様と話すんですよ。なんかな、この最近かな、インターネットのコマーシャルかなんかでこのプロポーズした時に、男の人がね、その結婚してる新婚夫婦だ、で奥さんが言ったんですよ。あなた言ったじゃないのって、プロポーズした時に、朝ごはんは必ず一緒に食べようねってね。すごい大事ですよね。朝に時間を取るってすごく大事で、これがイエス様とも同じなんですね。イエス様ともこの時間を取って、その地味な一歩一歩が、お話をしていく、イエス様とお話をしていく一歩一歩が神を知っているという、でこれはもう強いんですよ。で固く立つっていう言葉を使ってます、ここで。で霊の戦いにおいて大事なのは、戦っている最前線から引き下がらないということであります。信じているところにとどまると言ってもいいかもしれませんけれども、そして私たちが信仰生活を行うと必ず反対を受けます。この圧迫を受けます。やりづらくなります、今までの生活が。だからじゃあちょっと調節しようかなと思って、 このいやいいやちょっと下がっておこうっていうふうに思うとそれだけで終わらないんです。これ英語だとバックスライドって言うんですよね。バックにスライドしちゃうんですよどんどんどんどん後退していってしまうんです。戦いなので前進するしかない、あるいはそこにとどまっているしかないということなんですね。でここで大事なのは戦っている意味は戦っているんですが勝利の戦いを戦っているということを忘れないでください。いいですか。自分がいくら弱いと思っても自分が戦っているんじゃないんですよ。自分が信じている方はすでに死んだのによみがえって勝利された方なんです。自分が何だかじゃないんです。イエス様が戦って勝利してくださったので、だから第一ヨハネの5章の4節でだからなぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利ですと。戦いが起こるときに私たちが何かこう被害者意識を持っちゃいけないんですね。あ、なんかこんな大変な目に遭ってるクリスチャンって惨めだなって思わないでほしいんですね。そして何か戦いが起こると、なんか私調子悪いな、なんか私ちゃんと祈ってない、クリスチャンとしてちゃんとやってないからこういう大変なことが起こってるのかしらって思わないでほしいんですね。それって何か 今までこうなんか幸せなこのなんかクリスチャンのこのなんちのこの家の中にいたのに急にイスラム国みたいにねこう爆弾が落とされてきてじゃないんですよ。逆なんですよ。何言ってるかというと敵陣に入り込んでるんです。皆さんの方がサタンが支配している世の中に入ってった方なんですディフェンシブじゃなくてオフェンシブ、オフェンスなんですよ。英語でわかるかな。オフェンスっていうのは攻撃する方なんですよ。当然あっちは反撃します。だから葛藤が起こったり反対が起こったり圧迫が起こっているっていうことは調子いい、うまくいってる証拠なんです。そこで武器を持って戦いなさいと神様がおっしゃっていて、必ず大能の力によって強められなさいってイエス様おっしゃ、神様おっしゃっているように勝利します。でこれがパウロがやっぱりすごい意識していて、テサロニケの人たち救われたばっかりなのにパウロがそこいなくならなきゃいけなかった、迫害が来たので自分に物理的に肉体的殺されかけたので、この逃げなきゃいけなかったんですね。でそれでですね心配でしょうがなかったんですよ。こう言ってますね。誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦は無駄になることがあってはいけないと思ってあなた方の信仰を知るために手も手を使わせたのだと。誘惑者が来ると。で今まで一生懸命育てていたこの本当に心を込めていろいろやっていたのが全部無駄になる、つまり信仰を捨てるっていうことです。今まで信仰を持っていなかったと同じようにクリスチャンじゃなかった、キリスト者ではなかったのみたいな生活に戻ることを非常に心配していたんですね。ところがテモテを使わしたところ、テモテは見たのはむしろ愛と信仰と希望に燃えていて生き生きしていたのが、そういう話がその彼らだけじゃなくてその地方にわたって響き渡ってたっていうリバイバル状態が起こってたんです。それで嬉しくて嬉しくてね。それでパウロがこう言ったんですよ。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら私たちは今生きがいがあります。固く立っていてくれるんだったら生きがいがあるんですよ。 で次にことを行うと言いました。でこの34節で彼らへの助けが少ないって言ってるんですけど、さっき言ったようにマカバイ家のイタチと取り巻きは非常に小さな集団だったんですね。戦うにはあまりにも貧弱だったんです。だけれども大きな軍隊に打ち勝っていったんですね。で聖書に出てくる戦いというのは申し訳ないんですけどかっこよくないんです。小さな集団が小さな者たちがなんかよくわかんないけど勝っていく。例えばギデオンが300人しかいなかったのにミディアン人相手側の敵が13万5千人なんです。300人といいですか13万5千人ですよ。子供騙しですよ。何これですよ。聖書の戦争って今の戦争で考えたら何これという話ばっかりで、これが信仰の書物だってことがよくわかる。戦争の書物じゃなくてね、ありえない話なんです。他にも鉄の戦車を持っているシセラ軍とこの、 デボラです、バラクかデボラの助けを借りてですね勝っていきました。このようにしていて、ヘブル書の11章の34節で弱い者なのに強くされ戦いの勇士となり他国の陣営を陥れましたって書いてあるんです。でもっと大事なことを話します。いつも大事大事ってなんか口癖のように言われるって言うんだけど、もっと大事なことを話します。彼らは疑いなく確信を持って戦ったんじゃないんです。そこ大事です。もう絶対勝てるからね行くぞじゃないんです。内情を見ると怖いんですよ。ギデオン思い出せますか。ギデオンって慎重派、石橋3度叩いて渡るタイプなんです。まずね訓練でねバールっていう偶像、お父さんが偶像やってたからバール、それを壊しなさいって神様に言われたんだけど、怖いから夜にこっそり行ってふわーって言って逃げたんだ、多分ね壊した後にねそしてまた、このいろんな神様の印が与えられたにもかかわらず、この最後に試したんだ神様ね。羊の毛の皮をこう地面に置いて、そしてこれ梅雨を下ろしてくださいと、この 朝にねこう濡れる。で羊の毛が濡れてたんですよ。もうこう絞ったらもうバケツにこういっぱいになるぐらいこうインタ。そしたら今度ねギデオン変なこと言うの。この羊の毛だけを乾いたままにして地面を濡らしてくださいって言って、その通りになったんですよ。陣営行ったんです。でこの下見に行ったんですよ。中に見たらものすごい陣営がいるから、でそこで会話してるんですね。宿営の中でなんかでっかいパンが落ちてきてやってきて俺たちを潰してしまったって、これギデオンの軍だとかって恐れてる会話を聞いたんですね。これでようやく行く勇気が与えられたんです。恐る恐る恐る恐る。信仰というのはいいですか、信仰というのは全く疑いがないことではないんです。信仰というのは疑い満載の時にでも神のお言葉だから一歩進みますなんです。はっきり分かっていたら信仰じゃないんです。信仰というのははっきり分からないからあえて神様が言われているから進みますという、そういうことだから弱いものなのに強くされるんですよ。私たちが弱いものに強くされるというのはなんか健康ドリンクみたいにうおー強くなるっていう感じにイメージするけれども、そういうんじゃなくて弱いままなんですよ。でも神様にあえてこの言われていることをやったら、え、状況が変わってる。だから神様に頼らざるを得ないんです。いつもいつも神様にこの頼っていくようになっていくわけなんです。あとね、信仰というのは神からの賜物です。このコリントの第一の12章の9節で、ある人には同じ御霊によって信仰が与えられるっていうんですね。だからある意味で何か行うときに その信じることさえも神の力が必要なんですね。で、これ不思議なんですよ。この一歩踏み出すと、ギデオンもそうだけどね、一歩踏み出すと、なんで俺こんなこと言ってるのかなっていう大胆さが与えられるんです。でこれね、上からパーンと来るんですよ、神様から。でこうふっとこう来た時に、こう一歩やると、なんか行動に移すと、その力が与えられるんです、精霊によって。でこれ経験してください。で日本の人たちの悪いところは、一生懸命勉強するんだけど実行しないんですよ。英会話教室になるんですよ。英語を完璧にしないと、話せないと思って不完全なのに使っていくことによって、どんどん上達していくものがいつまでも上達しないっていう状況が信仰の中でも起こっちゃうんですね。でもイエス様は必ず御霊によってその信仰を与えてくださるので、まずその一歩を踏み出す。そしたら大胆さが与えられて、なんで俺こんなことやって、振り返るとね、びっくりしちゃうんです。っていうことなんですね。そして次に大事なのが、少ない人々によってなんで大きなことができるかというと、その少ない人々によって、あ、これが神様のなさっていることだって、こう気づく、悟る人が、発見する人が出てくるんですね。この今までこう眠っていた、潜在的に眠っていたような感じの人たちが、ある人たちを通してブワーッと神様の働きが起こっているのを見たら、俺もついていくっていうふうになっていくわけなんです。それが33節です。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせると。でさっきのマカバイ系の人たちの話ですよ。もともとそのギリシャ化されている中で、こう追従して生き残っていく人もいるんですけれども、このギリシャ人のようになってね、けれどもそうじゃなくて、やっぱり変だなと、なんか形はそれやってたかもしれないけれども、変だよこれはってうすうすは思っていた、心の中で思っていた、まあ、強弱あると思うんだよね。でも起こされて立ち上がった人がいる、一人二人と立ち上がることによって、やっぱこれじゃんって分かっていく。このような形で神様の大きな働き、リバイバルっていうのは歴史の中で起こっていってます。例えば今やもうあまりにも定着している先ほどギターによって賛美を導きました。もう現代の教会でギターが悪魔の楽器だって言ってるところってあるかな。何それっていう顔してるでしょみんな。これがアメリカの教会での始まりだったんです。アメリカはベトナム戦争があって、反戦運動が起こった時に、既存のキリスト教のそういうのも含めてね、反発していく。ロックミュージック、ロック音楽っていうのは反体制のあれですね。だからね、悪魔を賛美するとか、なんかそう称賛する的な、この麻薬とかセックスとかそういうものを称賛するようなものが歌詞になっていきますので、キリスト教会は悪魔の楽器だって言ったんです。でその時に若い子たちはもう一体何が大事なのかっていうか分からなくなって、でそれで、共同生活を始めたんです。家に住まないで。でその時にこの指導していた人たちが、この東洋神秘であるとか、あとはオカルトであるとか、あと麻薬、フリーセックスですね。でこれをやって、愛と平和だとかってこれやってったんですよ。でもなんか変だなって思ってるわけ。そしてそのヒッピーの中からイエス様を信じる人がポツリポツリと出てきたんです。そしたらね、もう山火事のようにドーッと若い子たちが、10代後半だよねの子たちが、どんどんどんどん信じるようになってたんです。本当の愛、本当の平和をイエス様によって見つけたんですよ。そしてもういう、そういうセックスとか麻薬とかも当然やめていきますよね。でその時にギター持ってるわけ。あの時ビートルズのほら時代のちょっと後じゃん。 うわーって、で神様から歌が与えられましたって言ったのを、これをね、こう教会でね歌い始めたんですよ。でそれが今世界で定着してるんです。これにポツリポツリと現れるこの神様に従っていく人たちがいるわけです。そしておかしいよな、これは麻薬では満たされないよなって分かる人たち、ドラッグでは満たされないよなって分かる人たち、その時にパッと、これがどんどん起こってる。で例えばお隣の中国が、お隣の国のね、開放政策によって市場経済が部分的に採用されるようになったわけですよ。ずっと前なんですね、文革が終わって。でそれから拝金主義と物質主義が入っていった。お金ばっかり求めるようになっていって、しかしそこでキリスト教が広がってるんです。若い子が多いんです。日本はそれが若い子が来てほしいと思ってるのに、中国の今の新しい教会は若い子が多いんです。なんでかって言ったら、まあ、本人たちに聞けばいいんですけども、私たちが生きてるのは物だけじゃないでしょって、生きる価値何なのっていうのが無意識のうちに上乾きがあるんですよ、あまりにも拝金主義だから。でそこで立ち上がる人がいて、こうだって言って、して発火点で山火事のように信じていくわけでしょ。そしてね、興味深いのはもう一点あるんです。この34節いきますね。多くの人は光源を使って知る深い人につくっていう、でこの一体何かなって僕ずっと思ってたんですね。ちなみに僕ダニエル書って何回も教えたことあるんですけど、こう初めてなんです、こう気づいたとこね。何これ、光源を使ってって分かったのは、上手に言い繕って思慮深い人たちについていくと。つまり神様に立ち上がって死をも辞さない、殉教も辞さない人たちがいる中で、そこまではいかないっていうか、そこまでは賛同してないっていうか、そのちょっと過激でしょ、人を殺していくのはとかね、思ってるかもしれない、分かんない、いろんな意味でそこまではしないけども、ギリシャ人のように、なんかギリシャ化されてるように取り繕って、実はそういう人たちの方に側についているという、まあ、革新的、なんて言ったらいいかな、分かんないけど潜伏してる信者ですよ。表立ってはそうじゃないけども、でも私はそっちにつきますよっていうことなんです。でこれ現実的な話でね、あるんですね、いろんな意味であります。で本当に神様によって立てられている人たちが完璧だっていうわけでもない、行き過ぎている場合もある。しかしそこまでは私はやらないけれども、私は協力したいという人がいるかもしれない。あるいは本当に激しい迫害の中で殉教も辞さないではっきりと言って、そして死んでいく人たちがいる一方で、そういう牢屋に入れられている人とか本当に困っている人たちにひっそりとこの指示をしていく。あれだ、今思い出した、エリアの時にですね、バールに膝をかがめなかった人っていうのが何人だったっけ、何千人かだよ今、すいません、今録音してるしね、何千人かいたわけでしょ、ね、そういう人たちです。本当に死ぬことまでは覚悟はしてないっていうか、上手に動いてるんですね。でこれ決して罪ではない、知恵を持って、今言った光源、この知恵を持って使っ、この助けていくっていうんですね。これは迫害の時にはいつも起こっています。で私たちは本当に辛い歴史ですけれども、日本の教会は、日本の教会っていうか、その戦時中ですね、この日本は朝鮮の教会を迫害しました。で多くの人が殉教し、そして拷問を受けました。でも全てが全てその殉教をしていったわけではなくて、やはり隠れていって、例えば山の中に隠れていくとか、そしてそういう 前に出ている人たちをこっそりと助けていったという潜伏もいたんですね。で、私たちはあの歴史の中でキリシタンがいますでしょ。大胆に殉教して死んでいく人もいれば、潜伏する隠れキリシタンがいたわけですよ。表立ってはなんかこの仏教の儀式やってんだけども、後で悔い改めのこの祈りも捧げてですね、そして密かに信仰を守っていく人たちもまあいたということなんですね。だから信仰というのはそれぞれ計りがあります。このそれぞれに計りがあって、その信仰を持って奮い立っていくということですね。そして最後に35節に、思慮深い人たちのうちのある者は終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるということで、清められるんだよということなんですね。で、クリスチャン生活って、キリスト者の生活ってなんていうかな、かっこよくないんだよでもかっこよくなくても僕たちはかっこいいっていうふうに言ってほしいんですよね。というのは何かというと、パウロが言ったんですが、土の器に入れた宝なんだよ。土の器に宝が入ってるんですよ。宝っていうのはさ、なんか器よくしたいじゃんね。いい器にいい食、例えばほら、あの食べる時でもさ、高級な料理があったら器もいいもの欲しいじゃないですか。ところが土の器だって言ってですね、でこれがクリスチャンの生活で、なんかこれパウロこう言ってるんですね、いいですか、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されてますが見捨てられることはありません、倒れますが滅びません、いつもイエスの死をこの身に帯びてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなのです。負けてるようで勝ってるんです。勝ってるように勝ってるんじゃなくて、負けてるようにして勝ってくるんです。なぜかと言ったら、私たちは土の器であって、そしてイエス様の命が現れるためなんだよということなんですね。こういう小さき者たちを用いられる神様で、私たちはどっちですか？小さき者ですか？小さき者ですね。勝利者ですか？はいですね。そこでためらったら、俺今まで説教してたのが意味なくなっちゃうよ大胆に言ってください。イエス様の名によって皆さんは勝利者ですか？
はい。
確信を持ってください。それ偽りの謙虚です、もしそこで確信を持てなかったら。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちを選んでくださったことを覚えます。その選んでくださったのは魅力的だからではなく、むしろ数が少なかったから私は恋したって選んだんだと、あなたはイスラエルのために言われましたが、私たちも愚かなもの、取るに足りないもの、力のないものを選んだ。それは賢いもの、力のあるもの、そういうものたちが愚かにされるためだと。主よ、故に私たちはいつまでも弱さを身にまとっている土の器だということを覚えます。主よ、どうぞあなたが私たちがその恵みの中に行くことができるように、信仰の一歩を具体的に踏んでいくことができるように促してください。主よ、そしてあなたの力を経験して自信を持つことができるように、自信のあるクリスチャンとなることができますように。自分に自信ではなくて、イエス様にあって自信が持つ、イエス様がいれば大丈夫だ、それプライドを捨ててもみくちゃにされても全く構わずに、自分は情けないかもしれないけども、イエス様が輝いているような、そういうクリスチャンになることができますようにお願いいたします。ここにいる一人一人にあなたの恵みの御顔を輝かしてください。恵みの御顔によって一人一人が輝きますように、あなたの栄光を表すことができますように、そして平安で満たしてくださいますように。 主イエスキリストの尊い御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。